Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さん、こんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。なんか突っかかっちゃった。
はい、
はい、
ね、もう8月
この暑さで、
暑さ暑いですよね、本当に。
みんな大丈夫
ね、今年は熱中症も結構
そう
ね、すごい、ね、患者さんというか、運ばれてる方もいらっしゃるみたい ね、ちょっと本当お水たくさんと、もう取ってても体が暑いよ ね、
本当に。
なんかこう体温よりも高い温度の中で暮らしてるってね、全国的にね、すごく暑いですよね。本当にあの各地猛暑のところはね、ぜひお気をつけください、はい、あ、本当にもうね、暑いと言いながらっていう感じですけどね、一時ちょっと風が涼しくなったなと思ったけど ね、はい、ということで、今日もね、30分お付き合いいただければと思います。
はい、
今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。はい、
はい、あの皆さん、この夏嬉しかったことありますか？愛ちゃん、ありますか？
夏ね、嬉しかったことね、いつも以上にアイスクリーム。
アイスクリーム美味しい。
あとね、夏の北海道行きましたね、今年はね。
そう、はい、美味しいもの食べて、
美味しいもの、あとかき氷食べた
ら。どう、夏の北海道の気温？
気温暑いです。
もう向こう関西よりマシ？
関西よりマシ。
湿度はどうなの？
暑いけど湿度がないので。
それはな。
ただ ね、温度は暑いですよね、北海道ね。
北海道でも
暑い。ただ朝晩は結構涼しいので、ちょっとね、あのノースリーの格好をしてると割とひんやりと肌寒いなっていう感じはありますけど、
関西の夏と比べると全然
違う。
過ごしやすい。
湿度に疲れてしまいますね、こっちはね。
避暑地としてはいいかもしれない。
そうそう、本当に避暑地としてはね、美味しいものいっぱいあるし、とてもいい時期ですね。
ね、
はい、ラベンダーも咲いてるね。
ラベンダーね。
ウニも解禁になってる時ですしね。
今年はね。
はい。そうです。
そうです。
青ちゃんは？
私は大好きな世界へまた行ってきました。
なるほど。
ご報告、
はい、
あの高橋一生さんのね、
はい、
一人舞台を見に行ってきまして、2020という舞台なんですけど、あのパルコ劇場、
お
渋谷のね、はい、初めて行ったかな、その時に、うん、結構右端の席やったのね、
はい、
だけど座った瞬間にすっごい見やすいと思ったの。
うーん、
だからなんかとっさ的に隣に座ってる人に、知らん人よ、
はい、
すごい見やすい席ですよねって声かけたのよ、
うん、
そしたらその人となんか知らん間に意気投合してね
いつもながらね
いつもながらね、はい、そしたらその方、うん、なんと私は高橋一生さんのファンになったのは最近言っても数年前ね、あるドラマからなんですけど、はい、だから全然知らないわけよ、高橋さん、一生さんがどういう、まあ、舞台出身の俳優さんぐらいの知識しかなかったんですけど、その方はね、
はい、
なんと彼がもう脇役の早くの時からずっと目につけてはったとか好きでね、だからまさかもう今は一大ブレイクしてるでしょ、
そう、
こんな日が来るなんて思ってなかったのよって言ってね、すごいその高橋一生さんのストーリーというか人生というかをご存知で、
とてもストイックな人なんですよね。
いや、生い立ちがね、なんと お父様が3人いらっしゃると。そう、うん、だからあの方が長男でね、
はい、
1人目のお父さんのお子さんなんでしょうね。
うーん、
でだからあとの3人いらっしゃるんだけど、なんか おむつ替えまでして、だから父親代わりもしてたらしいよ。だからでもお母様は 病気で他界されていて、一時はそのなんか離れていたけどっていう、そういうね、
めちゃすごいですね、
めちゃね、プライベートなことまでご存知で、もうありがとうございます。それは舞台を感激した後にお茶をさせていただいて、美味しいお茶屋さんでね、なんか席が見やすかっただけで、
はい、
なんかご褒美いただいた感じで、ね、
すごいね、
うん、
ワンちゃんそういう機会多いよね。
ええ、そうかな、なんかすごく幸せでした。
へ、
本当に、いやだからあの方のってすごく舞台を見て、
はい、
本当に感じたの。例えばね、残念っていう言葉あるやんか、
うん、
残念っていう言葉を高橋一生さんは舞台上でもう全身で表す方やねんか。
うーん、
もうなんかすごい幸せな時間やったし、さらにファンになった。だからとしちゃんと高橋一生さん、
そうですよね、なんかね、人数続きでございますね、
私の推しっていう感じ。
はい、
だからまた新たな、やっぱり行動して動いて、んなんかアクションをすると、
うんうん、
ね、自分にはない世界がパンパンって広がっていくのかなっていう新しいご縁にも感謝で、この夏一番嬉しかったことです。
素晴らしいですね。なんか皆さんもこう五感に触れるというかね、うん、そういう機会っていうのね、夏休みになんかお盆にね体験されたりとかねしてる方も多いと思います
ね、かもしれませんね。
はい、私は美術館に行きましたね。
あ、いいね、美術館
も久々行きました
ね。涼しいしね、なんか
涼しいし。
何見たの、美術館。
その時は、うん、まだ岡本太郎さんがやってなくて、森ディアーヌさん、
森ディアーヌ、
そうそうそうそう、
森ディアーヌ、
あの方のやつが、そう、中之島の美術館にね新しくできたので、
できた、
それを見に行きたかったんですね。
なので空間ね、あ、そうそう、
空間を見たくて、そうそう、そういえばそうそう好きだったと思って、で行ってやっぱりねテンション上がりますよ ね
美術もいいよね。
そうそう、
なんか感じることがいろいろあって、
でもなんか忙しすぎたりするとすぐ忘れちゃうんですよね。
忘れちゃう、
そういうところに行くこと
をね、わ、
ね、
う
んうん、
かる、
あらなんか心が乾いてきたぞと思ってですねで最近楽しいことしてないなっていうのになって、
うんうん、
ね、またまたまね喋、うん、ってて、あ、そういえばと思ってたら、うんうんうん、ちょうど飛び込んできたのがその美術展で、
うんうん、
あ、じゃあもう行ってみようと思ってすぐ行ってみましたね。
エンターテインメントに触れるっていいよね。
いや本当 本当にで、そうするとそこからまた芋づる式に、
うん、
このね秋にミュージカルを見に行くんですね。
何のミュージカル？
ミュージカル東京でやってる、なんかちょっとお誘いしていただいた、
ね、はい、ミュージカルもいいよね。
ミュージカルもね、なんかそういう風にこうちょっと芸術というかね、あの五感をちょっとまた
喜びます、心が喜ぶ、
はい、そういうものに触れるっていうのは、あ、自分も好きだったなって、私も美味しいもの食べてたらね、基本幸せなんですよね。
私も、
はい、そうそう、本質がもうね、ご当地で美味しいものを食べるがもう一番魂喜んでるっていうことなので、まあクリアしてるんですけど、まあ新たにもうちょっと ねなんか深めていけたらいいなっていう出会いがありました ね
嬉しいね、はい、皆さんもなんか見つけてね、
ね、はい、
はい、
ということで、もうねラスト2回というところになりましたけど、
今回と
やりたかったことを、
はい、
今すぐ始めようということで、
はい、
本田健さんとバシャールの、書籍からね、
はい、
今日もチャプター5からですね、
はい、
はい、お送りしたいと思います。
プター5、最高の未来を作り出す方法、次元上昇とパラレルワールドについてより、寝ている時こそ魂の活動を行っている。バシャール、前回聞き忘れたことが一つあります。私たちは寝ている間に何をしているのかということなんです。
いろいろなことをしています。いろいろな現実を経験したり、いろいろな次元を経験したり、あるいは自分のソウルファミリーのいろいろな人たちとコミュニケーションを取ったりしています。場合によっては実在の肉体の世界で経験した情報を処理することで夢になることもありますし、また場合によっては違う現実の中で経験したことの記憶が自分の頭では理解できないので、いろいろなシンボルが入り混じっていて理解不能な夢になることがしばしばあります。場合によっては自分が寝ている間に自分の青写真を変えていくので、起きた時に別の人になっていることもあります。いろいろなことが起こり得ます。でも覚えていただきたいのは、自然な状態というのは魂の状態だということです。ですから皆さんが起きているのは夢であって、寝ている時は実際に起きている状態です。皆さんは本来魂の状態であって、起きている時は魂ではないという夢を見ているのです。それはあくまでも夢に過ぎず、実際は魂のままです。フィジカルリアリティという肉体や物質的な世界、現実は実は夢に過ぎません。そのため死は夢から目覚めるような状態でもあるわけです。朝夢から目が覚めて、すごく夢が現実のように感じますが、起きた時になんだこっちが本当の自分だと思うことがあります。死ぬ時もそのような感じで、死ぬ前の現実はすごく本当のような気がしたけれども、本当はこちらなのだという気持ちになります。時々亡くなった人がすぐに連絡を取ってこないので、なぜだろうと思うことがあるかもしれませんが、それはすでに皆さんが魂の状態でそこにいるからです。こちらではあの人がいなくなっちゃって寂しいと思うかもしれませんが、向こうはこちらがいないという気はしないのです。現実世界というのは魂からしてみれば本当に小さな一部であって、亡くなった人は皆さんの大半である大きな魂の部分と接しているのです。こちらに残っている部分というのは自分の存在の中では指一本ぐらいの小さな部分であって、場合によっては小さな指ぐらいの自分が悲しんでいると亡くなった人は声をかけてくれるわけです。なんでそんなに心配しているの？指の大きさほどの小さなあなた、私たちはこれだけもっと大きな偉大なる魂だよということです。その小さな指は今はすごく悲しんでいるんだね、かわいそうな小さな指ということになるわけです。よろしいですか？
過去性も未来性もすべては同時に存在している。バシャール、わかりました。ではそれに関してたくさん質問が寄せられたのは過去性と現在に関してのことです。
でも実際はすべてが同時に起きているわけですから、過去というのは幻想に過ぎません。過去性というのは違う人が生きた違う人生であって、それは今同時進行で起きています。それをぜひお忘れなく。過去性の記憶というのは今現在その瞬間とつながっている、この現実とその現実がつながったということで、それを記憶として解釈しているのです。というのは私たちはすごくリニアで直線的に時間が進んでいくと教わっているので、そのようになるわけです。ですから過去性といっても、それは別の人の別の人生であって、そことつながって、そこから自分にとって必要な情報を取ったりダウンロードしたりしています。相手も私が今持っている必要な情報などを受け取ったりダウンロードしたりしたりしているのですが、それらは実は同時に起きています。例えばテレビ番組と同じような考え方ができます。ある番組はある瞬間見ていて、チャンネルを変えて次の番組を見るかもしれません。だからといってもう一つの番組が過去のものというわけではありません。同時にそちらも流れています。そちらに戻ることができます。同時に両方の番組が流れているのです。未来性過去性、未来性過去性、パンパンと切り替えるのと同じです。それらは同じ時期に起きていて同時に進行しています。 ただどこに目を向けるかという違いだけです。同時に全ての人たちが存在しています。だから例えば私はクレオパトラだったという人が何人も出てきたりするわけです。50人、100人、あるいは1000人、私はこの人だったという人が出てくることがあるのはそのせいです。同時進行なので、その人たちは同時にその人とつながってそれを感じることができるのです。過去生の記憶としてそれぞれの人が理解したり解釈したりするのです。ですから過去があって今の過去、今の未来、今のパラレル世界というものがあります。あとはその関係性が違うだけで違う実態に起きたと感じるわけですが、それは現実の世界はそのようにできているからです。
僕が英語を勉強したときに、英語を話していた過去生から英語を話している記憶を呼び戻すということをして、とても短期間でマスターしたのですが、例えばそういう感じのことでしょうか。
そうですね。過去生でそういったことをやったところとつながりを持ち、そこにつながるからこそ今世にそれを引っ張ってきて、そういうことが可能になるわけです。もし本当に過去というものがあったとしたら、それを覚えておく、あるいはそことつながる方法はないはずです。今という瞬間しかないからです。何時ですかと聞かれた時に、いつですかと聞かれた時に、あの時、この先のこの時とは言いませんよね。今の時間を答えます。すべてが今です。今の今が、みんなの今がすべて今で、視点が違うだけです。存在しているのは今という一つの瞬間だけです。存在の視点というのは一つしか存在しません。それが今ここということであって、すべてが今ここであるわけです。だからこそそこにアクセスすることができます。視点が少し変わって、尺度が少し変わって、見方が変われば、いろいろな見えるものが違うというだけです。存在というのはホログラフィックな究極的な構造です。
なりたい自分のエネルギーに周波数を合わせる。バシャール、それに関して僕がいろいろと学んだ体験から、過去生や未来生からエネルギーをもらうということを教えてもらいました。しかし過去生や未来生からのエネルギーが強ければ強いほど、例えば今付き合っている人が自分に影響するように、現在の犬にもかかわらず過去生や未来からものすごく影響を受けるという可能性もありますよね。例えば僕が王様だった時のエネルギーをもらい、そして世界的なベストセラー作家だったエネルギーをもらっているうちに、現在は普通のおじさんなのに、すごくそれがブレてしまうということです。
そうですよね。それは作家の王様になるかもしれませんよね。理解を確認したいのですが、エネルギーというのはどこかから受け継いだり取ったりするものではなくて、ただその周波数を合わせるということです。ですから例えばこちらの波動に少し合わせて、今度はこちらの波動に少し合わせて、その結果また3つ目の違う周波数ができるということで、その結果また違った現実が経験として生きていくということになるわけです。そのすごくいい例が目の前にあるわけです。今経験されているのはチャレネアが通常経験している波動ではありません。これは私の典型的な波動でもありません。もし私と今私がいる現実で皆さん方とフェイストゥーフェイスであったとすると、今皆さんが感じられているものとはすごく違う感じ方をされると思います。私が少し自分の周波数を変えて、相手のチャネラーも少し周波数を変えて、真ん中で出会って周波数を固めるわけです。そこからまた3つ目のアイデンティティを作っていくわけです。そうした形で皆さんは我々を経験としているということで、それが今この場で起きていることです。皆さんはいろいろな周波数のレシピになっているわけです。
そうすると願望達成という意味でいくと、未来において自分がなりたい自分をイメージしながら、そのエネルギーに現在をマッチさせると、未来になりたい自分のエネルギーが現在に存在することになるということですよね。
そうです。
ありがとうございました。ところでバシャールの偽物がいるという噂を聞きました。どうやったら本物のバシャールと偽物のバシャールを見分けられるのでしょう。
今皆さんに知っていただくべき点は、 私がこのようにチャレニングするのはここにいるチャネラーダリルのみです。他にバシャールだと言っている人がいたとしても、それは非常に似たような波動を感じるので、バシャールだと思い込んでしまうということがあるかもしれませんが、それは別の存在です。例えば私と同じ社会から来ている別の存在かもしれません。バシャールが連絡を取るのは今のチャネル一つです。でもより大切なのは、それが誰であるか、何という名前を語っているかということよりも、その情報が自分にとって有効なのかどうかということです。得ている情報がポジティブで大きく拡張するようなものであるのかどうか、それとも小さくなるようなネガティブなものなのかという考えていけばいいわけです。それは私たちが今ここで語っていることに対しても同じように判断していただいていいことです。シェアするのは私たちのパッションですが、皆さんはこれを必ず聞かなければいけないということではなく、必ず私たちの言っていることを信じなければいけないということはありません。無視したければ無視してもいいのです。必ずそうしなくてはいけないといった決めつけは抵抗を生むからです。インシステンスはレジスタンスと英語では言います。これは私たちのパッションであり、皆さんが聞いていても聞いていなくてもこのように語り続けます。よろしいですか？
はい。それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。
皆さんのご奉仕に感謝します。私たちの言葉ではそれをアベイオと言います。これは感謝という気持ちもありますが、直訳すればインサービス、奉仕をするという意味です。皆さんに無条件の愛をお送りします。そしてすごくワクワクした体験と探検と自己発見、また遊びの日々をお過ごしください。物事は思っている以上に簡単だということをお忘れなく、あまりいろいろなことに対して真剣に真面目になりすぎないようにしてください。そしてあまり自分に対して厳しくならないようにしてください。皆さんにそういったことは必要ありません。そうではなく、皆さんは自由である価値があります。そして愛されているということを知り、楽しむ権利を持っています。皆さんの人生です。自分が望む通りに生きていってください。そうしないと自分が本来作られた形の状態ではいないということになってしまいます。ありがとうございました。ごきげんよう。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Chapter 5 より寝ている時こそ魂の活動を行っている。過去性も未来性も全ては同時に存在している。そしてなりたい自分のエネルギーに周波数を合わせる。チャプター5完結いたしました。
はい、ありがとうございます。
皆さん、バシャールからの無条件の愛のエネルギーを受け取ってくださいね。
ねえ、最後のメッセージがね、とてもいいですよね、本当にここに集約されてるなと思うんですよね。
集約されてる。
はい、そう、本当に真剣に真面目になりすぎないようにっていうのね、バシャールのセッションの時にも言われた言葉ですね。
あ、そう。
はい。
愛ちゃんがね、そうそう、リアルに体感した、ダリルさん。
そんなに自分に厳しくしないで。
愛ちゃん厳しいから
って言われました。
ね。
そう。でもきっとずっと同じことを繰り返してお伝えされてるんですよね。
そうでしょうね。私もそうだな。
ね。
ストイックにならず。
そうそう、自由である価値がある、こっちが夢っていうことね。
そうよ、そうなの、ね、マトリックスの世界やけど、
本当に ね何を言ってるのっていうことになりがちですけど、これが夢とかここが幻とか言い出すとね、いや何言ってはるんですかっていう話になりますけど、夢の方が本当は現実なんですよね。
魂の方ね、魂の世界、
リアル、そっちの方が目覚めてると言われることですよね。私たちがこう無意識でね、いる時っていうことなので、
そうなの、
はい、そっちが本当っていうね、
実はね、
うん、そうそう、うん、だから自由に何してもいいんだよっていうね、
本当制限外してねっていうことよ。
すごいちっちゃいエリアの自分しか感じてないんでね、うん、この地球人生 ね何十年もありますけど、はい、実は小指の先ほど
ぐらい、小指の先って書いてた、
この経験をしてないんですよね、魂としては一瞬ですよ、私たちがもうこの50年とか何とか言ってる間も一瞬なんですよ ね、
そ、 うだね、
その一瞬の粒の間でものすごい悔やんだり悩んだり落ち込んだり悲しんだり泣いたりわめいたりしてるってい う、 ね、
うね、
すごい人間楽しんでますよねっていうことに日々ね気づいておけるといいということですけど、
感情に溺れて
ね、いや本当に上手くなってますよね、
はい
はい、ね、ビショップさんから続いてのこのバシャールのね、
う
ん、はい、お話ですけども、
はい、
ね、現実には行動だって言ってたのに
ね
今度は夢だって言われるわけですからね
そうそう、
どういうことってなると思うんですけど、うん、なんかもう一度ね、あの振り返ってこうね見ていただければすごくありがたいなと思いますね。
で、いよいよ次回は、本田健さんのコラムと後書きで、
はいはい、
この本が終了することになりまして、
はい、
そして本日はお知らせがございます。
はい、
はい、愛ちゃん、
私たちもですね、
はい、
この来週304回目を迎
えまして
、はい、あの愛と和音のジョイフルステーションをですね、
はい、
一旦終了するということで、
はい、そうなんです、はい、
そんな突然ね
急に決まりました私たちらしい
ね、うん、ちょうどこの本もね、あの
計算したかのようにでしょ、
本当に計算全くしてないんですよ、
してないですよ、
全くしてないし、うん、あの300回ね超えてまだまだとかいう話もね、うん、すごくね、
次の本とか言ったけどね、
そうなんですよしてたんですけれども、またこれが8月末でぴったり終わるという、
うん、
収録もかっちり終わるという、
かっちり、
ね、
気持ちいい感じですね、
本当に、うん、なので、ね、まあ、約5年間なるほど、うん、でも4年
6年約6年、うん、正式 5年9ヶ月かな、
うん、まあ、約6年弱ね、はい、300来週で4回ということで、うん、ね、まあ、1回もあの抜けがなかったですよね、
なかったですよ、
そう調整ね皆さんにしていただきながら、はい、お届けしてきたんですけれども、
はい、
まあ、ここでね一旦、うん、はい、あの気持ちよく終了ということで
気持ちよく、はい、来週の放送もね、
そう楽しみにしていただければなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、ね、来週の放送で一旦番組は終了することになったんですけれどね、
はい、
あのなんか意見一致したよね今回、
そうなんですよね、
気持ちいいぐら
い、
さすが愛と和音
ね、いや本当にね、うんうん、なんかあの
予期せぬ形でやってきたよね、
そうそう、うん、ね、うん、だけどとても、
はい、
あのなんて言うんでしょうね、こう、
はい、
すごく完成で完了という
のがふさわし
いかなっていう気がしていて、何にも本当にこうね爽やかに、
爽やかに
あの卒業っていうのをね、すごく
あと1回ね収録は残ってるけれど、
させていただけるっていうのがね、いや本当に楽しんでやったんだなと思って、
やってるやってる、だからきっと次週もワクワクでね、私たちお届けすると思います。
そうなんです、なのでね、また来週も、はい、ラスト聞いていただければなと思うんですけれどもね、うんうん、
あ
の本も最後まで、ね、お届けしますので、
本の締めまで、ね、
そうなんですよね、なのでいやなんか本当にね長かったような短かったような、
一瞬やったよ、約6年言っても、
うん、6年も経ったんだ、
あったもんっていう、
ね、いや本当にこんなに続くとは思っていませんでしたのではい、
はい、
ね、本当皆さんのおかげさまですよね、
感謝しかないね、
本当にありがたかったと思います、うん、でもなんか一回ここで皆さんとね、
うん、
これまで学んできたというか一緒に感じてきたことね、
うんうん、
ちょっとこう終了というか、
はい、
うん、学び終えでここから新しいクリエーションにね始まるんだなというふうに、
そうでございます、
はい、感じておりますので、また来週もよろしくお願いします、 お願いします。ということで、来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。If I could leave out of this world
quarters. What would I pay to spend a day?